始まりました。映画の話したすぎるラジオ第241回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、大石さん参加ちょっと遅れてまして、まず2人でオープニング始めていきたいと思います。マリオンさんいかがされてました?
そうですね、一回オープニングトークの方でも宣伝させていただいた週刊曲がりのイベントジェネリックステーションが無事終わりましたっていう話なんですけど、
はい、
山口さんもね遊びに来てくれましたよね。
はい、ちょっと別件の用事の帰りに寄りまして、はい、
はい、いやーどうでした山口さん的に。
いやちょっとねゲストすごすぎて
すごかったですよね、うん、なんかゲストが出るらしいぜっていうことは僕も聞いてたんですけど、誰が出るか何にも知らなくて。
はい。
で、実際にそのステージみたいな、ご注目って言って出てきたら、お笑い芸人のアイデンティティさんですね。
はい、
野沢雅子さんのモノマネ。
はい。
で、おなじみの。はい。
はい。
が出てきて、うわーってなって。で、そっから30分間オンステージというね。はい。漫才やって、あと、言われたドラゴンボールのキャラクター即興で描くみたいな。
うん。
あ、すごいですね。僕、あんな特技あるって全然知らなかったんですけど。
僕ちょっと YouTube で見たことあって。
はい。
あ、名前やってなりました。
うわ。そう、めっちゃうまかったですよね、絵。
いや、うまい。うまいです、本当に。
すごいなと思って。まさかそんななんか、ガチのお笑い芸人が来ると思ってなかったんで、もうみんな、わーっていう感じになりましたし。まあ、今回そのジェネリックステーションってそのテーマ的にこうみんな何かのそっくりさんですよみたいな定義じゃないですか。
はい。
そう。で、そのイベント来られた方はみんな名札になんか自分がそっくりさんみたいな、なんかに何に似てるって言われたことあるみたいな内容を書いたりしてるわけですよ。なんかそういう意味でも、ここでほんまもんのそっくりさん、ジェネリックな人が来たみたいな感じがすごかったなと思って。
はい。はい、
で、しかももう一人ね、ゲスト来るんですよね、はい、こっから。そのね、アイデンティティさんのオンステージが一通り終わって、また誰か来ますよ、みたいな感じで来たら、ベジータのモノマネでおなじみの R 藤本さんがやってきて、うわーってまたなってっていう。すごかったですね、あれね。
すごい、本当に。
ね、そんなにこれ、ロシアオ平戦記2の時にもちょっと話しましたけど、そんなドラゴンボール通ってきてないですっていう僕話したと思うんですけど。
はい。
なんかそれでも、R 藤本さんはよく見てたので、特にネット系の番組によく出てるイメージがあるから、やっぱ、何かしらで触れてるというか、
うんうん、
そういったのもあって、うわ、めっちゃ見たことある人やん、すげーみたいな感じで、めっちゃ盛り上がりましたね、あの時。
いや、僕、本気で感動して、
うん。
というか、僕、プロの芸人が、漫才とか芸をやるのを多分リアルで見たの初めてだったんですよ。
ああ、僕もそうかもしれないですね。うん、
で、まあその面白かったし盛り上がったっていうのもあったんですけど、何より僕感動して、要は自分たちに期待して来てるわけでもないし、自分たちのファンというわけでもないお客さんの前にいきなり現れて、芸をやるわけじゃないですか。
うんうんうん。
で、実際、まあその客いじりとかもしてるけど、ドラゴンボール知らない人とかも結構いたんですよね。
そうですね、いましたよね。うん。
うん、で、そこで、滑っても全然おかしくないと思うんですよ。本当に。
うん。そうですね。
ただ、見事に返すんですよね。
すごいですよね。やっぱ、プロだなって感じですよね。
うん。いや、僕は、あれを見て、彼らの、経験値みたいなのに心底感動して、
はい。
あれって、相当修羅くぐってきてないとできないと思うんですよ。
そうですよね。
うん。
もう、あまたのステージをね、
うん。
もう中にはもうすんごいしょっぱい反応しか返ってこないお客さんの前でステージをやるとかも絶対あるでしょうしね。
うん。で、もう滑り散らかしたことも絶対あるはずなんですよ。
うん。そうですね。
うん。ただ僕思うんですけど、滑った経験がないとちゃんと笑いを取ることもできないんだろうなって思ってて、
ああ、
僕昔 の高校時代の友人が当時まだ始まった頃の M1 の予選に出たことがあったんですよ。
おー、はいはい。
で、結構友達の間では面白いやつみたいな感じで言われてたんですけど、はい、ゴリゴリに緊張して何もできなかったらしくて。
へえ、はあ。
で、それって要は壇上で何かをやるっていうことに対する慣れが圧倒的に足りなかったからだと思うんですよね。
はい、はい。
で、その慣れとは何かっていうと、滑る経験だと思うんですよ、僕。滑ったことがあるから、滑ることを恐れずに芸をやれるんじゃないかなと思って、
はい。
僕、まあ、アイデンティティさんと、アルジモトさんの、その壇上での芸を見ながら、これスポーツにも通じるものがあるなと思って、ボクシングに例えたとして、
はい。
殴られた経験がなかったら、リングの上で戦えないと思うんですよ。
うん。そうですね。
殴られる経験を減るからこそ、その殴られる恐怖に打ち勝つことができて戦えるんじゃないかなと思って、リングの上で。
はい。
だからその、滑る恐怖を知ってるからこそ、滑ることに立ち向かって笑いを取れるんじゃないかなと思って、そういうことを考えながら、心底感動してました、本当に。
もうすごい、そんなこと考えながら見てたんですね。もう、わーすげーわーみたいな感じでしか僕見てなかったんですけど。いやでも僕も確かに、ちゃんとなんかお笑い芸人さんのライブみたいなのって、見た記憶ほぼないなと思って、なんかそういうね、ライブとか、笑いライブとか行ったことないし、文化祭とかでよく来たりするじゃないですか、大学の。ああいうのとかもな、来てたような気がするんですけど、見たいないな、みたいな感じ、だったので、がっつりこういうネタというか、を披露して、お客さんドッカンドッカン笑わせるみたいな場面をなんかちゃんと生で初めて見たのは本当にここだったかもなって感じがしますね。
すごいっすよね。なんか生で見ると当てられるなと思って本当に。こう、パワーに。
盛り上がりすごかったですからね、なんか。
いや、すごかった本当に。
なんか喋るたびにもう笑いが起きるじゃないですか、やっぱり。これを喋ったらつかみ、なんかまあつかみのね、トークとか喋るとかいっぱいあるんでしょうけど、
はい。
いや、にしてもね、アドリブとかもね、すごくこう、バンバンかましてとかね、してるわけですよ。もう、お客さんいじりというかね、今回それこそ皆さんこう、お客さんが名札というか、自分のそっくりな何かみたいなのを名札としてつけてるので、まあその名札をいじってくれたりとかね、
はい。
してくれたりとかするのもね、すごい良かったですしね。そう。もうなんか正直、イベントとしては、まあ、週刊曲がり、いつもの週刊曲がりのイベント、ちょっとま、拡大版じゃないですけど、
はい。
まあ、出張営業みたいな、感じなのかなと思ってたんですけど、いやいやいやいや、もうめちゃくちゃ盛り上がるような、でっかいイベントになってるなっていう感じで、すごかったですね。
結構ね、知ってる人も来てましたしね、週刊曲がりの顔なじみの人もいて。
そうですね。あとやっぱ何よりちょっとミソノユニバースの時と違うのはやっぱり程よく混んでるぐらいなんですよね、はい、今回、もう満員すぎて動けないみたいなとか、はい、僕は入れませんでしたけどみたいなっていうね、かつてそう週刊曲がりの小西さんっていう管理人さんの小西さんなんですけど、まあ、そういう人がまあもう今亡くなっちゃいましたけど、まあミソノユニバースっていうライブ会場をまあもうとにかく人満員にするみたいな謎イベントを、まあ、企画して、まあ、見事に大盛況だったみたいなあったんですけど、もう本当に人多くて入れなかったんですよね、あの時は。山口さんちょっとなんとか入れてましたけど、もう僕はもう完全にもう入れなかったので、まあそれもそれでね楽しかったんだろうなと思うんですけど、なんかこれぐらいの方がちゃんとお客さんというか、なんかそこの場にいた人とたくさん喋れたりもできて、やっぱそれこれいうのがやっぱ曲がりの魅力というか、だなっていうふうにすごいやっぱ思いましたね。本当になんかいろんなお客さんとお話しすることができて。もちろん、何回か週刊曲がりで会ったことあるような人とかも、まあ、来てくれて、ああ、お久しぶりです、とか、あまた来てくださいね、みたいな感じの話とかもしたりしましたし、まあ、今回が初めてこう、ちょっと週刊曲がりってどんなお店なんかな、みたいな。気になってたんで、ちょっと来てみました、みたいな。人とかとも、まあ、すごいお話できて、まあ、もう、ちょっとぜひ遊びに来てくださいね、みたいな。というか、行ってみたくなりました、みたいな、いうふうに言ってくださりましたし、はい。あと、まあ、いろんな一日店長さんいらっしゃるんですけど、意外と交流なかったりするので。
そうなんですよね。
そうなんですよ。まあ、だいたい常連さんになってることが多いんですけど、一日店長さん、だいたい。まあ、 そのたまに曲がりに、その映画バー以外の時の曲がりの営業日に行った時にこうお話ししたりとか、あーとかってこう、だんだん顔は覚えてるけど、ちゃんと話したこと意外となかったなーみたいな。人とも改めてこう喋ったりとか、あ、この店長さんやられてるんですね、みたいな。っていうのとか、ちょっと話すきっかけとかもあったりとかして、はい。うん、そこでちょっと仲良くなってノリで一緒に店長やりましょうかみたいな感じで12月店長やることになったんですけどまあそういう感じで仲良くもなれたりとかしてすごい楽しいイベントだったなというか感じでしたね、うんうんはい、なんかまたやるかもなみたいなことを言ってたのでまたなんかやれたらいいなみたいな言ってたので小西さん
は、はいはい、
ちょっとまた僕もなんかこういう出張営業的なで曲がりのこう一日店長さん全員集合みたいな感じのイベントはすごい楽しいなと思ってたので、またなんか参加できたらいいなっていうふうに思いましたね。はい。
うんうんうん。
で、あと、一本だけ映画の話したいんですけど。
はい。
Jケリーっていう映画を見まして。
はい。
これあれですね。ネットフリックスの新作映画で、期間限定で劇場公開もしてますよっていうタイプの映画。で、まあ映画館で見たんですけど、で、主演はジョージ・クルーニー。
うん、
で、監督がノア・バームバック。
うん。
マリッチストーリーとか。
うん。
で、おなじみの方ですね。はい。まあ、今日マリッチストーリーみたいな映画の話をするわけですけどもっていうね。
そうなんですよね。
はい、うん。で、今回の J. ケリーってどんな映画なのかなっていう話なんですけど、まあ、J. ケリーという映画スターの話なんですね。
うん。
もうすごい、まあ、人気の映画スターとか、往年の映画スターって感じですね、本当に。うん。もういい年をした、もう渋いダンディーな映画俳優というか、うん。って感じなんですけど、まあ、それが J. ケリーっていう。人物なんですけど、まあ、その J. ケリーが、ある時、イタリアの映画祭、みたいなので、功労賞みたいな、こう、まあ、名誉賞みたいな、かな、そういうのあげたいんで、来てくださいよ、みたいな、感じのこと言われて、まあ、最初ちょっと渋ってるんですけど、俺はまだ別にそんな、なんか功労賞みたいな、そんなんじゃないから、みたいな、言ってたんですけど、まあ、なんやかんやって行くことになるんですよ。自分の娘が、ヨーロッパ旅行に行くから、それにかこつけて行ったろう、みたいな。
うん。うん
娘との時間も欲しいし、みたいな感じで、もう直近で映画の撮影の予定とか入ってるんですけど、それちょっと若干ぶっち気味で、まあそっち行っちゃうみたいな話なんですけど、でまあそういうイタリアとかヨーロッパ、まあフランスに降り立ち、そこからイタリアに行きっていうその旅の中で、彼は人生を振り返ることになるんですね、いろいろ。
うん。うん。
で、やっぱり映画スターって、まあ結構特殊な職業じゃないですか。いつ何時もいろんな人に囲まれて、いろんな人から見られ、みたいな。で、もういろんな役を演じ、っていうことを、まあ、するような職業というか、もう、ほんのわずかな人にしかなれないような職業だと思うんですけど、で、まあ、彼はすごい愛されてる、まあ、映画スターなんですけども、ただその人生を振り返ってみると、なんだかちょっと大切なものを取り損なってるような感覚がすごいあるという。まあ、例えば、娘さんとの関係性であったりとか、あとまあ、その彼を、もうなんか一躍こう有名というかまあ、にしてくれた監督さんがいるんですけど、その監督さんのなんか最後の頼みというか、最後の頼みというか、もう一回俺の映画に出てくれよみたいな。ちょっとなんかその監督さん、キャリア的にちょっと落ち目というか、大こけした作品撮っちゃって、ちょっと資金を集めるのも大変みたいな状態の時に、まあちょっとそれを断っちゃってとか、っていう話であったりとか、まあ、夫婦生活のことであったりとか。まあ、いろいろそういう、うまくいかなかったこととかすごいあるんですよね。うん。そういったのをなんかその旅の中で思わず振り返ってしまうみたいな話になってて。で、結構彼なんか映画の撮影中とか、結構このもう一個この別の案を試したいんだみたいなこと結構言うんですよ。
うん。
まあ、あると思うんですけど、そういうの。ちょっとこのパターンもちょっと試させてくれみたいなことを言って、いや、でも最高だったよ、みたいな。監督とか言われて、まあ、結局、まあ、やらないみたいな。話があるんですけど、まあ、演技は確かに何度でもこうやり直そうと思えばやり直せるんですけど、人生ってそうはいかないですよね、みたいなところが結構しみじみと描かれてくるんですよね。
うんうん
うん
うん、
そのまあちょっと人生のままならなさというか、まあある種映画スターというこう宿命というんでしょうかね、業というか、みたいなものがまあ彼をどっかちょっと寂しさというか、そういったものを感じるような旅になっていくというか。まあその中で一緒にこう歩んできたマネージャーがいるんですけど、まあ、マネージャーもちょっとまあいろいろあってというか、まあ二人すごい仲がいい関係性なんですけど、まあその関係もちょっと関係解消の危機みたいな感じにもなってしまうというか、っていう話になってって、まあなんかすごい人生の映画だなというような感じがして、すごくしみじみいい映画だったんですけども、で、あとこれ、 ジョージ・クルーニーだからこそできるっていうキャラなんですよね。やっぱり。
うんうん
うん、じゃあ、最後の映画スターと呼べるような人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、まあ、例えばブラッド・ピットだったりとか、ディカプリオだってそうかもしれないんですけど、うん、なんというかね、まだその渋みが足らないって言ったらいいんですかね。
うん、
まだまだ全然一線級でこう、ゴリゴリ活躍できてる人たちじゃないですか。
うん、
で、まあ、ジョージ・クルーニーもある意味そういうハリウッドスターですけど、いい感じに渋くなっているじゃないですか。
うんうん、
というか、なんというか、年相応感って言ったらいいんですかね。
うんうん、
で、いわゆる、ま、ちょっとハリウッドのちょっと兄貴分的な存在として今も地位を確立してるというか、なんかそのなんか、彼のキャリアみたいなのを、まあ、もろにこう重ねてる感じのキャラクターなんですよね、やっぱり。
うん、
そのやっぱジョージ・クルーニーにもほぼ当て書きじゃないかなってぐらい。うん。なんかそういう説得力とキャリアみたいなのがやっぱあって、ちょっと最後はね、うおーってやっぱなるんですよね。うん。
うんうん、
なんかこの現実とこうフィクションの中の人がこう繋がっちゃう感じっていうのはなんかあの、ニコラス・ケイジのマッシブタレントみたいな感じにもちょっと近くて、ほ
ん
とこれもうジョージ・クルーニーのための映画じゃんみたいな。なんかそんな特別な一本になってるなっていうふうにすごい感じて、なんかもう、ほぼもう個人宛ての映画というか、うん、なんかそういう映画が作られてるのってなんかすごいやっぱ愛されてるからこそだろうなっていう感じもすごいしたというか、
うんうんうん、
なんかそんなわけで結構、まあ、渋い映画かなっていう気もするんですけど、いやなかなかこれはすごいいい映画だなというふうに思いました。はい。
うん、ちょっと気になってた映画ではあって、
はい、
この役者当て書きメタ映画って面白いじゃないですか
。はい。はい。
ただ、その、よくあるので言うと、まあ、さっきで言うと、ニコラス・ケイジであるとか、あと、なんか、ジャンク・ロード・バンダムの本人映画みたいなのもあったと思うんですよ。
その男バンダムですよね。
はいはい。
確か。ちょっと見てないですけど、うん、ありましたね、ありましたね。
はい、うん。で、古くで言うと、サンセット大通りっていう映画があって、あれも、再現時に、まあ、栄光を極めた女優が、陶器の時代になって落ちぶれてっていう、それを本人、グロリア・サンソンっていう役者をそのままそのような役として描いた映画とかあって、まああの、落ち目の方がこの手のやつって味がするタイプのテーマだとは思うんですよね。うん、
はい。
落ち目というかこう、なんというか、なんとも言えんキャリア送ってる人の方が味がすると思うんですけど、
はい。
ただ、ジョージ・クルーニーって、なんかそういうイメージでも僕あんまなくって。
はい。
だからまあ、こう、パブリックイメージとしての役者をメタに落とし込んだというより、ジョージ・クルーニーの僕らがあんま知らない側面を掘り起こしてるような作品になったりするのかなっていうイメージをちょっと持ってました。
うんうん、
この作品に関しては。
そうですね。まあ実際にジョージ・クルーニーがどうかって、僕らそんなに確かに知らないっちゃ知らないわけですけど、
うん、
まあでもなんか映画スターといえばみたいな風格のやっぱある人、
うんうん、そうですね。
であり、やっぱその、なんていうんですかね、こう、何かした、何かこう、誰と付き合ってとか、なんかこんなことしてましたみたいなのが、まあほぼゴシップ的な感じで流れたりもするような人でもあるというか、
うん、
その彼の動きにみんな注目しちゃうみたいな人物っていうか、
うん、
だからこそなんかそこにあるこう、輝かしいけど実はみたいな部分がもしかしたらあるのかもしれないみたいなところをこう深掘ってるじゃないですけど、
うん、
なんかそういうキャラクターハマりそうだよねみたいなのにこうしっかり当て込んで作ってる感がすごいある作品ですね、うんうん、
またノア・バームバックだからあの何とも言えん味がしそうだなとは思って
そうなんですよもうマリッチストーリーの時のあの渋みですよね、
うん
うん、もうあれをちょっとやっぱ思い出しますね、やっぱり。
うん、なんか分かりやすい味付けの作品ではないよなっていうのはもう予告からも伝わってきてはいたんですけど。
そうですね。そうなんですよね。いやーでもちょっとやっぱ渋いのかなという感じはしたんですよね。うん、すごい悲しいことに映画館僕含めて3人しかいなくて。
わ
いやいや、これはみんな見ろよみたいな。まあネットフリックスでかかったら見るんでしょうけど、いや、これは、うん、これはどうか映画館で見て、こう、しみじみ、ああ、よかったな、みたいに思ってほしいな、と、すごい思いましたけどね。うん。
なるほどね。
これちょっと、わ、もうこれはちょっと、忘れられない一本になっちゃいましたね。はい。さすがですね。ノア・バームバック。うん。はい。今週は、こんな感じです。
はい。 僕はですね、まず、ウェポンズを見てまいりました。はい。
はい。
で、まあ、今話題のホラーですよね。で、結構スマッシュヒットしてるっぽくもあって。
はい。
で、概要としては、あるアメリカの学校の一つのクラスから、一人の生徒を除いて、残りの生徒全員が夜中の2時ぐらいになぜか家の外に駆け出して行方不明になって、そこから街に起きる騒動っていう話で、結構謎解き考察ホラーみたいな感じで世の中では言われてはいる感じではあるっぽいんですけど、
はい。
これ、ちょっと僕、表に困る作品で面白くはあったんだけど、
はい。
なんか、なんて言ったらいいのかなみたいなのがすごいある作品なんですけど、
はい。
まあ、この、まあ、映画が始まって最初に描かれるのが、その、生徒が行方不明になったクラスの先生が中心に描かれて、まあその先生がお前のせいじゃないかみたいな感じで保護者から責められたりするっていうので、すごいストレスが溜まってるとかっていうので、で、どうも資料が多い。めっちゃ陣を買い込んだりとかして、家で飲んでるとかっていう、はい、あ、この人だいぶストレス溜まってるなとか、あるいは節々からかつて素行が悪かった経歴みたいなのが語られたりとかしてっていう、はい、そのホラーそのものよりも、その街にいる人たちの背景みたいなのがオムニバス形式で描かれていくみたいな感じがあるんですよね。マリオンさんご覧になってましたかね？
はい、見てますよ。はい、見てますよ、ね、見ました、見ました。はい。
で、僕、前半むちゃくちゃ面白かったんですよ。
はい、はい。
わ、この、意外とホラーというよりも、その人々を描いていって、この中心に何があるかっていう、その外周を埋めていくことで、この中心にあるのが何かっていうのを期待させていくっていうのがね、結構上手いなと思うし、ワクワクしながら見てたんですよ。あと、ま、このオムニバス、はい。なんか監督が、ポール・トーマス・アンダーソンのマグノリアとか、結構、影響を受けてるらしいっていうので、
はいはい、
マグノリアもオムニバスというか、まあ、群像劇が、はい、大団円に向かっていくっていうタイプの話なんで、まあ、本作もその、群像劇が大団円に向かっていくっていうタイプの話なんですけど、この真相の部分がですね、
はい。
これ、なんか、これか、みたいな、まあ、すごい意外性はあるんですけど、
はい。
これか、みたいなのが結構あって、僕的には。
はい。
その、なんだろうな、ちょっと、側から期待されるものとあまりに違う着地になるっていうのは、ちょっと僕としては、面白くなかったとかではなく、なんか、その味の料理と思ってなかったみたいに思っちゃって、
はいはいはい、
その、最終的に、ん、なんか、ラーメン食べに来たら、フレンチ、違うな。フレンチと思ったらラーメン出てきたみたいな方が正しいかもしれないかな。
はいはい、
っていう感じが、あってですね。あとまあね、その、正直面白い映画だとは思うんですけど、ちょっと飲み込みづらいぐらいに嫌なことが起きすぎているっていうのがあって、
はいはい。
まあ、子供の扱いと老人の扱いがひどすぎるというか、
はいはい。
ちょっと、これいいんかみたいに思っちゃうぐらいには、おーみたいになったというか、ちょっと言えないからすっごいむずいんですけど、
ね、ネタバレちょっとねできないですから、うん、
うん、ええんかみたいな、うん、いや面白いけども、だから正しさとかを求めたら絶対ダメな映画なんですよ、本当に。
はいはい。いや、僕はあえて言いますけど、
はい、
めっちゃなんか評判いいじゃないですか。
はいはい。
課題評価じゃねっていう。
おおおおおおお、はいはいはい。
うん。って思いましたけど、正直。うん。
うん。
なんていうか、僕、前作、監督の、はい、のバーバリアンも見てるんですけど、
はい。
バーバリアンも最初めっちゃ面白いんですよ。導入とか、はい。今回もすごい思ったんですけど、導入めちゃくちゃうまくて、
はい。
もうなんだろうなっていう、引きつけたりとか、あ、はい、その導入見たことないな、みたいなこと。
はい、
ちゃんとやってくれててワクワクするんですけど、
はい、
だんだん普通になっていくんですよね。 なんか見たことあんな、みたいなというか。とか、あ、そんな感じみたいな。
うん。
なんか考察系とか言ってますけど、何も考えてないと思うんですけど、これ。
おー。
何も考えてないでしょ、別に。なんか、ポサでしょ、あれ。って思っちゃったんですけど、なんかすごい、これはなんかのメタファーかなーみたいな、露骨に出てくるあるモチーフとかあるじゃないですか。
うん。
とある人が見る夢の中でなんか出てくるみたいな。
うん。うん。
うん、まあ意味はあるんでしょうけど、じゃあ、でって感じしませんかっていう。そっからその結末に至るまでの中でなんか関係ありましたっけみたいな。感じもすごいしたし。別になんかあんま考えてないっていうか、なんか考えた人を刺激してるだけでしょみたいな。感じすごいして。あ、うん、そうですかみたいな。
ああ、辛いっすね。
結構辛いっす、僕。
辛いっすね。うん。
本当になんか、あとその、なんていうかね、最後のその、結局そうだったんだ、みたいな、その、うん、まあ、原因みたいな、存在も、
うん、
まあ、バーバリアもそんなんだったしな、みたいな。バーバリアはそんな感じだったというか、
はいはいはい。
そのモチーフ好きだね、みたいな感じ。がすごいして、
はい、
しかもバーバリアも最後、結局なんか、ドッドブリーズで見たな、みたいな感じだったんですよ、正直。
は
あ、
はは
あ、うん。なんか新しかったんですか、これ、みたいな。ってすごい思っちゃって、
うん。
なんでこんなに評価されてるか僕あんま分かってないって感じなんですよ。
うん、
面白いとは思うんですけど。
うん。いや、むずいとこではあるんですけど、まずその、まあ、考察とかを売りにすると、絶対にどっかで名前負けするタイミングが来ると思うんですよ。こういうのって。
うん。うん、
だって、その、分かってないから面白いのであって、分かったら、ああ、そういうみたいな着地にしかならないと思うんですよ。基本的に、そういうのって。
うんうん、
もうそれで、なんかこう、前半面白すぎて、ああ、みたいな、なったなっていうのがあったんですよね。あと、まあ、もう、その、真相の部分が、それをおぞましいものとして描くの、演歌みたいなのは僕はちょっと強く思っちゃったっていうのがあったというか。
うん、結構ゾッとするというか、うわ、それやっちゃいますみたいなことを、まあ、やりがちなんですよね。なんかね、バーバリアンもそうでしたけど、まあまあ、いいですけど、まあ、うわ、怖いなと思いましたし、その、ウェポンズのその、ラストあたりの展開とか、うお、ちょっとあれはすげえなと思いましたけど、
うん、
うんで、面白かったなっていう気持ちになったんですけど、ここまで絶賛ですか皆さんみたいな感じ。普通ぐらいじゃないですかって思っちゃったんですけど、普通ぐらいじゃないですかっていう。
いや、まあ、予告がいいと、予告というか、ポスターとかがいいですよね、本作、やっぱり。うん。
そうか。いや、それこそさっき話した週刊マガジンのイベントに、前田さん来てたんですよ。
はい。
はい。で、その時にウェポンズの話したんですけど、はい、逆に、前田さんは、ポスターがクソつまんなそうって言ってて。
ああ、はい、はい。
これのどこが面白そうなんだ、みたいな
。は
っていう期待値結構低めで言って面白かった、みたいな。
ああ。
めっちゃ面白かったって言ってて、やっぱ人それぞれですね、その辺はね。うん、
やっぱ前田さんすげえな。あの人、プレデターバッドランドのこともボロカス言ってて。
あ、ボロカス言ってましたね。話聞きましたけど、はい。
いや、僕、その話聞いて、あ、僕、プレデターバッドランドの感想嘘ついてたって気づいたんですよ。
嘘ついてた。嘘ついてたって。
自分をごまかしてたと思って。
ごまかしてたって。
本当のことを言ってるのはあの人だわって僕思っちゃったんで。その、世評に合わせてごまかしたことを言ってたわと思って僕めちゃくちゃ反省して、もう、二度と、プレデターがひよったら褒めねえって決意を新たにしました。ひよったプレデターを褒めねえっていう決心を決めましたね。
決心を決めた。
はい、まあまあ、ウェポンズの話に戻すんですけど、はい、あとね、もう全然関係ない話するんですけど、真相の部分が、はい、あれね、忍者スレイヤーでああいう術が出てくるんですよ。
ああ、そうなんですか。
だから、あ、忍者スレイヤーのあの実やと思って、なんかそれが買っちゃったっていうのが、それがちょっとね、なんか映画そのものから少しずれたとこに僕の感想が着地してるっていう、まあよくわかんない感触を覚えてたっていうね。
はい。
まあマリオンさんはだいぶ辛いですけど、 僕もまあ、まあまあ、みたいな感じですね。はい。っていう感じでした。はい。で、おいさんが到着されました。お疲れ様です。
お疲れ様です。すいません、遅くなりました。で、あと、今回は課題作しか見れてないんで、もう先聞いてください。
了解です。
はい。
じゃあ、もう一本だけ僕ちょっと喋っていいですか？
あ、はい。
いいっすよ。お願いします。
プラダを着た悪魔2が公開されるじゃないですか。
ああ、はいはい。来年。されますね。されますよね。
で、さっきまでプラダを着た悪魔を見てたんですよ。
おお、はい。
で、マイインターンは見たことあったんですけど、僕、マイインターンあんま好きじゃなかったんですけど、
はい。
プラダを着た悪魔は僕、むちゃくちゃ好きで、
うん。うん。
これ、何がいいって、あんまりいい話じゃないのがいいなと思ってて。
あ、そうですね、そうですね。
うん、
はい。
うんうんうん。
というか、その、善悪を超えてるなって思ったんですよ。
うん。うん、
はい、
うん。
で、僕が本作から受け取ったものは、上半期時点での僕の今年ベスト映画のセプテンバー5と一緒だったんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。その、
仕事とか使命っていうものは、公からの善であるとかっていうものを超えて、自分はそれをするしかない、仕事とか使命を果たそうとするしかないっていう、それを描いてる話だったなと思って。
うんうんうん。
でもうね、出てくるやつみんな嫌なやつなんですよ。そうですね、もうアンハサウェイに向かって、おめえダセーなって全員が言うんですよね。
うんうんうん。
そうですよね。
でも、なんて嫌な世界だと思って、アンハサウェイがダセーって言われる世界な、みたいなの。心底絶望しながら見てたんですけど、ただその彼女がまあ、持ち前の能力の高さと根性で、まあ、だんだんその世界に適合していくんですけど、もともと持ってたものは失われていって、まあそれによって彼女は何者かになっていくんですけど、何者かになるということは、ありのままの自分っていうものを捨てることでもあるんですよね。
うん、うん。
はい。
なんて残酷なことを描いてるんだ。でも何者かになるってそうですよねっていうのを、メリル・ストリープ側は言ってるわけですよ。
はい。
何者かになるなら、自分なんてものはなくなるよっていうことを訴えかけてくるわけですよ。その世界でいかに振る舞っていくかっていう、すごい怖いことを描いてる話だなと思ったし、まあそれが面白いんですよね。仕事とは、もうその仕事の中で生きていくことによって、それ以前の自分とは違うものになるみたいな。結構僕たまにこういうこと言ってるんですよね。仕事は過去の自分と決別することみたいなことは、たまに言ってるんですけど。
はい。
あと、見てて、もう一個怖いなって思うことがあって、序盤でアンハサイが、どう見ても僕はめちゃくちゃ生きてると思う青いセーターを会社の中でもう全員からボロカスにダセーダセーって言われるわけですよ。で、それに対して、あんたが今着てるダセー青いセーターも私たちがかつて作ったモードの下流にあってそれをあんたは着てるんだっていうのを言い聞かされるんですよね。
はい。
これ、資本主義の本質ですよね。なんかこういうの嫌だなと思ってたけど、どっかでそれを作ったやつがいて、それを我々享受しているわけですよ。
はい。
無実でいられなさみたいなことを描いてるなと思って、まあ、あらゆる意味で恐ろしいし、はい、その恐ろしさがむちゃくちゃいい映画だったなと思って、いや、ちょっと、むちゃくちゃ感動しながら見てましたね。うん。
うん、うん、うん。
ああ。
ちょっとシャレにならないことを描いてるなっていう。
うん、うん。
うん。
そうね。いや、プラダを着た悪魔。結構昔に見てて、もう当時も見てて面白かったんですけど、でも、まあ、見てたの中高ぐらいかなで初めて見て、あ、面白かったなってなったんですけど、大人になってなんか見返したらもうめちゃくちゃしんどい映画になってしまうじゃないですか。
うん、
もうパワハラが辛いよ、みたいな、うん、感じだったんですけど、でもなんか、まあ、ちょっとそういう意味でプラダを着た悪魔嫌いな映画にちょっとなりつつあったんですけど、最近また、なんとか、いやでも、それもまた悪くないことあったじゃんみたいな、
うん、
というかなんか働くことのそのある種の苛烈さもう、うん、それもまたなんかちょっとなんか嫌だなって思いがちですけど、
うん、
まあそれもそれでなんか大切なことでもあるじゃんみたいなっていうのをなんかちょっと最近思うようなこともあったので、うん、なんかそういう意味でもなんかすごい嫌な話でもあるし、うん、なんかそういう複雑なままの結構描いてる映画ではあるよなっていうのはちょっと改めて思いますよね。
うん、お仕事ものでもあるし、新兵ものだなと思ったんですよね。
そうそうですね。
うんうん、だから、やってることフルメタルジャケットとそんな変わんないなって。
あ、そうそうそうですね。
なるほどね。
うん。で、やってることは本当にハラスメントなんですよ、あれは。 ハラスメントなんだけど、じゃあその、ハラスメントじゃなかったとして、でもそこに慣れてない人間にとって、それがストレスであることは間違いないと思うんですよ。知らない世界に行くって。はい、それはやっぱり今までの自分のやり方をやろうとしたら絶対壁にぶつかってって、それがまあ、あの映画の中ではもう強烈なハラスメントとして描かれてたけど、ただ、あ、自分ってやれないんだみたいな、自分って何もやり方知らなかったんだみたいなのを作り変えられていってしまうみたいなのって、別にそれが今ダメと言われてることじゃなくてもあると思うんですよ、それって。
はい。
それをなんか思い出すというか、うん。いや、仕事って嫌だなって。でもなんかその嫌さって善悪を超えちゃってるなっていうのを改めて思ったというか、
うん、
すごい好きな映画ですね。本当に、はい。はい。
僕なんかこれ、うちの方のラジオでもちょっとパナさんと二人で話したことがあって、ってのはジェンスーさん あのロマコメ映画を高橋義明さんとかの二人で、はい、対談してる中で、プラダを着た悪魔がロマコメとして紹介されてるんですよ。
はいはい。
はいはい。
ただ、この映画は男性と女性とのロマコメじゃないと。
はい。
仕事と女性とのロマコメだっていう風に書いてるんですよね。
はいはい。
はいはいはいはい。
なるほどっていう、その仕事に恋するっていう視点で描かれてるんだって考えると、その複雑さ、
うん、
絶対アウトだけどでも惹かれちゃうって、それ恋愛とかでもよくある話じゃないですか。
はい。
そう、確かにそういう側面もあるし、ある意味そのメリル・ストリープ演じる局長と仕事を二人で取り合う話というふうにも見えるっていう、う
ん、はいはい。
でも結局そこに、要はその相手パートナーとしての仕事を重んじる結果自分を失っていく、それもまた恋愛だよね。まあまさに今回の課題作ももしかしたらそういうとこあるかもしれないんですけど、うん、
はいはい、
っていうところもすごい結構納得して、
うん、
エネルギーの向け方が同じなのかもなっていうのはすごい思ったんですよね。
うんうん、
で割と自分が仕事であるとかに結構日々思ってることだなっていうのはちょっと思ってたんで、
うんうん、
自分がいる場所だったり使命だったりあるいは上司だったりを結婚相手見るみたいに見てる時あるなっていう感覚ちょっとあるんですよ、自分にも、
うん、
なんかそれとすごい近い感覚がこの映画からもしたので、うん、めっちゃきついんですけどなんかわかるなって思いながら自分は見てたりしましたね。
うん、
うんうん、
いや確かに今日のテーマ作品とも被ってるんですよ。もう見ながら、うん、被ってると思いながら見てて、さっきまで。
うんうんうんうんうん。
いやなんか本当に偶然見たんですけど、来年やるし見とこうと思って見たんですけど、うん、ちょっと今日のテーマの解像度も上がるぐらいには良かったなと思いました、うん、っていう感じですね。うんうんうん、
だから個人的に心配なのは、2って帰っていくのはいいのか、アーサウェイって思ってはいるんですけどね。
ああ。
どうなるんでしょうね。
そう。そこを離れたからよかったんじゃないのかって、ちょっと心配なんですけど、僕は。
そもそも、20年空くわけでしょ？
うん。
帰ってこれんのというか、帰ってきてるってことでしょ、それ。
うん、多分。
まあ、そもそも何を描くのかなっていう感じはするんですけど。
そう。う
ん、何をしたいのかなみたいな、この2でっていうのは、マジでわかんないから。
うんうんうん、
え、そもそも、マイ・インターンがプラダを着た悪魔2みたいなものだったのではって思ってるんですけど、アン・ハサウェイが社長側になってる話やったじゃないですか。うん、マイ・インターン
と。はいはいはい。
ああ、なんかあのままアクセル踏んだらこうなるんや、みたいな、うん、そういう話やと思ってたから、
うんうんうん、
なんか今日見て、え、このオチから2あんのって。
そうですよね。そう、それすごい思ってるんですよ。2の発表時からずっと。何やんだろうっていう。うん、
ねえ。本当にやんのって思ったら、ねえ、T3 の予告編出てましたけどね、うん、みたいな感じ、うんうんうん、あ、そうっすか、みたいな。
そう、だから楽しみでもあり、不安でもある感じですね、今ね。
うん、
好きだからこそ、
うんうん。はい。まあでも僕は、楽しみになりました。
うん、うん、うん。
ってな感じで、では、テーマとか言っていきたいと思います。